ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の技術動向をお伝えします。
トロイさん、今週もペロブスカイト太陽電池に関するニュースが盛りだくさんですね。どんな動きが見られますか？
はい、スージーさん、今週は特にペロブスカイト太陽電池の変換効率の世界記録更新が相次いで発表されています。シリコンとのタンデム型はもちろん、有機材料との組み合わせや三接合型でも高効率化が進んでいますね。
それはすごいですね。具体的な効率の数値が気になります。他にも注目のトレンドはありますか？
ええ、さらに長期安定性の課題克服に向けた新しい材料や界面制御技術の開発、そしてインジウムを使わない次世代製造プロセス、さらには宇宙用途への応用を見据えた技術革新も進んでいます。商業化に向けた認証取得という重要なニュースもありました。
なるほど、効率向上だけでなく実用化に向けた動きも加速しているのですね。では詳しく見ていきましょう。
まずは論事者がペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池で変換効率の世界新記録を樹立したニュースです。
論事者が新記録ですか？具体的にどれくらいの効率を達成したのですか？
論事者は、二端子型結晶シリコンペロブスカイトタンデム太陽電池において、欧州太陽光試験機関 ESTI の認証により 35.5% という電力変換効率を達成し、世界新記録を樹立しました。わずか1年足らずで以前の記録 34.85% から効率を向上させています。
35.5% とは驚異的な数値ですね。このタンデム型というのは、従来の太陽電池とどう違うのですか？
タンデム型はシリコン太陽電池が吸収しきれない光エネルギーをペロブスカイト層が効率的に利用することで、単一接合型太陽電池の理論限界を超える効率を実現します。論事者は大型セルやモジュールでも高効率を達成しており、ラボレベルから産業応用への移行を加速させる画期的な進歩と言えるでしょう。
商業生産への期待も高まりますね。この技術が量産化されれば、太陽光発電に大きな影響を与えそうです。
続いては、中国の科学者チームが光変換性添加剤 TDB を用いて、ペロブスカイト有機タンデム太陽電池で 28.04% という世界最高効率と6比約25時間の安定性を達成したニュースです。
今度は有機タンデムで世界記録ですか ?28.04% とは素晴らしい効率ですね。6比約25時間の安定性というのはどのくらい画期的なのですか？
ええ、スージーさん、このブレイクスルーは新しい光変換性添加剤 TDB を使うことで、製造時及び動作中のハロゲン化物層分離を効果的に抑制し、長期安定性を大幅に向上させたことが鍵です。従来のペロブスカイト太陽電池は安定性に課題がありましたが、このデバイスは6比約25時間の連続光照射後も初期性能の 90% を維持しています。
ハロゲン化物層分離を抑えることで、そんなに安定性が上がるのですね。この技術はどんな分野に応用されそうですか？
はい、この技術は軽量で柔軟、かつ低コストな太陽電池の量産化を可能にし、ウェアラブルデバイスから宇宙用途まで幅広い分野での実用化を加速させると期待されています。中国が再生可能エネルギー技術のリーダーシップを確立する上でも重要な役割を果たすでしょう。
ウェアラブルや宇宙まで用途が広がるのはとても興味深いです。
次に、ドイツのヘルムホルツセンターベルリンの研究チームが、グラフェンと自己組織化単分子膜 SAM を用いて、効率 27.3%、安定性770時間超の三接合ペロブスカイト太陽電池を開発したというニュースです。
三接合ペロブスカイトですか？さらに複雑な構造で高効率と安定性を両立しているのですね。グラフェンと SAM がどう役立つのでしょうか？
はい、このデバイスは3つの異なるペロブスカイト半導体層を積層することで、より広範囲の太陽スペクトラムを効率的に吸収します。特に界面にグラフェン酸化物と SAM の2層構造を採用することで、電荷の効率的な分離と移動を促進しつつ、デバイス内部の欠陥を抑制し、湿気や熱に対する耐性を向上させているのです。
界面光学が効率と安定性の両立に重要なんですね。 将来的にはどれくらいの効率を目指せるのでしょうか。
研究チームは、さらなる最適化により 30% 以上の効率達成が可能だと予測しています。この技術が大規模製造に適用できれば、太陽光発電のコストを大幅に削減し、再生可能エネルギーの導入を加速させる強力なツールとなるでしょう。
30% 超えも夢ではないのですね。非常に期待が持てます。続いてのニュースは何ですか。
次はインジウムフリーのペロブスカイトシリコンタンデムミニモジュールで 31% 効率達成という国際研究チームのニュースです。
インジウムフリーというのはどういうことですか。インジウムを使わないと何かメリットがあるのでしょうか。
はい、スージーさん。透明導電膜として一般的に使われるインジウムスズ酸化物 ITO は高価で供給リスクも課題でした。この研究では低損傷な反応性プラズマ体積法を用いたインジウムフリーの酸化スズ層を開発し、ミニモジュールで 31.0%、小型デバイスで 33.6% という高効率を達成しました。
インジウムを使わずにそこまでの高効率を出すのはすごいですね。これはコスト削減にもつながるということですか。
その通りです。インジウムを使わないことで製造コストの削減と材料の持続可能性向上に大きく寄与します。この技術は3ヶ月以上の屋外運用でも堅牢な性能を示しており、住宅用から産業用まで多様な市場で高性能かつ経済的な太陽電池ソリューションを提供することが期待されます。
コストと性能の両面で進歩があるのは普及に向けて大きな後押しになりますね。次はどんなトピックでしょうか。
スティーブ・アルブレヒト研究チームが新規カルボラン系電子輸送材料 ETM でペロブスカイト太陽電池効率を最大 2.4% 向上させたというニュースです。
新しい材料で効率が上がるのですね。カルボラン系 ETM とはどんな特徴があるのですか。
はい、この ETM はペロブスカイト層と電子輸送層の界面における電荷キャリア損失を効果的に低減するように設計されています。従来のフラーレン C60 系 ETM の課題を克服し、単一 PIN ペロブスカイトセルで絶対効率を 1.5%、 ペロブスカイトシリコンタンデムセルでは 2.4% も向上させました。
たった一つの材料の変更でそこまで効率がアップするのは驚きです。すでに商業化もされているのですよね。
その通りです。この材料はすでに特許を取得し商業的に入手可能です。高効率太陽電池の商用化を加速する上で重要な意味を持ち、次世代太陽電池の設計における標準的な構成要素となる可能性を秘めています。
研究成果がすぐに商業化されるのは技術の進歩を加速させる素晴らしい循環ですね。続いてのニュースは何ですか。
韓国のQセルズがペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池で UL および IEC 認証を業界で初めて取得したというニュースです。
認証を初めて取得したというのはどういう意味合いがあるのでしょうか。技術的にはすでに実用段階に入ったということですか。
その通りです、スージーさん。 UL および IEC 認証は太陽光発電製品の安全性、性能、耐久性に対する国際的な信頼性を保証するものです。これまで商業化の主要な障壁となっていた信頼性の問題が大きく解消され、実用化への道筋が明確になったことを示します。
それは大きな一歩ですね。実際にどのような製品が認証を受けたのですか。
Qセルズのドイツのパイロットラインで製造された M10 基板上の2端子タンデム太陽電池が対象です。この技術は高効率なペロブスカイト層と既存の結晶シリコン太陽電池を組み合わせることで従来のシリコン単体モジュールを上回る発電効率を実現します。
商業化に向けていよいよ本格的に動き出すのですね。期待が膨らみます。次はどんなトピックでしょうか。
学術誌 MDPI に掲載された論文で、極限環境や宇宙用途向けペロブスカイト太陽電池の劣化メカニズム解明と AI 予測による超安定性設計が提唱されているというニュースです。
宇宙空間のような極限環境でペロブスカイト太陽電池を使うのですか。どのような課題があるのでしょうか。
はい。宇宙では真空有機揮発性脱着、UV 光有機ハロゲン化物層分離、熱機械的破壊、そして放射線損傷といった独自の劣化メカニズムに直面します。これらに対し、 より堅牢なペロブスカイト組成や海面光学、強固な風刺技術、そして AI による SOH 予測モニタリングの統合が不可欠だとされています。
AI が劣化予測まで行うのですね。宇宙でのエネルギー供給にペロブスカイトが役立つ可能性は大きいですか？
ええ、従来の宇宙用太陽電池は高価で重量がありましたが、ペロブスカイト太陽電池はその高い効率、軽量性、柔軟性から魅力的な代替品として浮上しています。 AI の活用は複雑な劣化メカニズムから最適な材料設計や運用戦略を導き出す強力なツールとなります。
宇宙開発にも貢献できるなんて、ペロブスカイト太陽電池の可能性は本当に無限大ですね。最後のニュースは何でしょうか？
東京化成工業が鈴系ペロブスカイト太陽電池の不純物除去添加剤 TMDHP の提供を開始したというニュースです。
鈴系ペロブスカイト太陽電池ですか？これは環境に優しい鉛フリーの技術ですよね。
その通りです、スージーさん。鈴系ペロブスカイトは低鉛または鉛フリーの有望な代替品ですが、安定な SN2 が空気中で SN4 に酸化し性能が低下するという課題がありました。東京化成工業がエネコートテクノロジーズからライセンス供与を受けて提供を開始した TMDHP はこの SN4 不純物を補足し、高効率かつ安定した鈴系 PSC の製造を可能にします。
不純物を除去する添加剤があるのですね。鉛フリー化はペロブスカイト太陽電池の普及にとってとても重要だと思いますが、この技術はどれくらい貢献しそうですか？
はい、 TMDHP の市場投入は鈴系ペロブスカイト太陽電池の研究開発を活性化させ、環境負荷の低い次世代太陽電池の商業化を加速させるでしょう。これにより太陽光発電産業全体の持続可能性が向上し、広く普及する可能性が高まります。
環境に配慮しながら高効率を実現する技術の進展は私たちにとっても朗報ですね。
今週のペロブスカイト太陽電池のニュースは変換効率の記録更新が続き、 35% を超える高効率が達成されていることに加え、安定性向上のための材料開発や製造技術の革新が加速していることが大きなポイントでした。
そうですね、トロイさん、インジウムフリー化や鉛フリー化といった持続可能性への配慮、そして UL や IEC 認証の取得など商業化に向けた具体的な動きが活発になっているのが印象的でした。宇宙のような特殊な環境での応用も視野に入ってきて、ペロブスカイト太陽電池の未来がますます楽しみになりますね。
はい、これらの進展は太陽光発電のコストパフォーマンスを向上させ、クリーンエネルギーへの世界的な移行を強力に後押しするでしょう。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。来週も最新のニュースをお届けします。